本日は賛美歌21を使用いたしますので、必要な方は受付の方で借りてください。それでは礼拝の備えの賛美歌495番を歌いましょう。 ただいまより本日の礼拝を始めます。少子、これは主の御業、私たちの目には驚くべきこと。今日こそ主の御業の日、今日を喜び祝い、喜び踊ろう。詩編26番を歌います。お差し支えない方はご起立ください。父なる神様、復活節第7週1の礼拝をお見舞いに捧げます。集い来たりました一人一人の賛美と祈りに耳を傾け、命の言葉をお与えください。聖霊を豊かに下してください。皆によってお祈りします。アーメン。主の祈りを捧げましょう。主の祈りは修法の式次第の横に印刷されています。もしくは前のスクリーンをご覧ください。それでは主の祈り、天に言いまします。地上の糧を今日も与えたまえ。我らを義に任すもの、我らの救うもの、我らの罪を許したまえ。我らを心に合わせず、悪に救い出したまえ。国と力と栄えとは、限りなく何時のものがあるまい。アーメン。人信条を告白します。人信条は賛美歌93-4a、P146 ページです。それでは、人信条、我は、
天の主なる神を信ず、我はその主を、我らの 世に行かない、一家に死人のうちより蘇り、天に昇り、天皇の父なる神の御に出したまえ、賢い光で生きる者と死ねる者とを裁きながら、我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖の交わり、罪を許し、神の御に出会い、教えの命を信ず。アーメン。
賛美歌487番を歌います。
イエス主の愛で私たち満たしてください。弟子たちの足静かに洗い、
しばらく黙想の後、牧会祈祷を捧げます。国会祈祷を捧げます。天にいまします我らの神よ、我らの祈りを聞き届けてください。ただいまこの御堂に集いましたる一人一人の痛み、そして祈りを聞き届けてください。すぐる衆の健康を感謝いたします。あまりにも自己中心的であります生活をお許しください。また来たる衆もあなたがそばにいてくださいますように。我らが神よ、あなたは平和の神と言われています。我らは日々この世が平和であることを祈っています。しかし、ある書によれば、 平和とは神に引き回しても、それを達成するのはあくまでも人間の仕事であるとあります。どうぞ平和の神の働き手とならしめてください。礼拝に奉仕する聖歌隊とその皆様を祝してください。教科学校の働きと指導してくださる先生方を祝してください。本日、奈良県伝道会総会が西大和教会でもたれます。奈良には13の教会、伝道所があります。会員数が10名に満たないところもあります。どうぞそれぞれの場にあって、あなたがいつもそばにいて、その働きを祝してください。病の方、高齢の方を覚えて、あなたがいつもそばにいてくださるようにお願いいたします。本日証しをする北村聡さんを覚えてください。また説教する遠藤牧師を強めてください。聞く私たちの心を開いて、素直にさせてください。これらの祈りと感謝を、主イエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。それでは賛美歌57番を歌います。本日は北村聡さんに証しをしていただきます。はい、よろしくお願いします。いや、その前に。そうですか。いやいや、先。すいません。
聖書朗読の前に紹介していただいて、聖書を読んだ後そのまま。
申し訳ありません。じゃあ聖書朗読お願いします。聖書はルカの福音書15章11節から32節です。新約聖書163ページです。
またイエスは言われた。ある人に息子が二人いた。弟の方が父親に、お父さん、私がいただくことになっている財産の分け前をくださいと言った。それで父親は財産を二人に分けてやった。何日も経たないうちに下の息子は全部を金に変えて遠い国に旅立ち、そこで放蕩の限りを尽くして財産を無駄遣いしてしまった。何もかも使い果たしたとき、その地方にひどい飢饉が起こって、彼は食べるにも困り始めた。それでその地方に住むある人のところに身を寄せたところ、その人は彼を畑にやって豚の世話をさせた。彼は豚の食べる稲子豆を食べてでも腹を満たしたかったが、食べ物をくれる人は誰もいなかった。そこで彼は我に返って言った。父のところではあんなに大勢の雇い人に有り余るほどパンがあるのに、私はここで飢え死にしそうだ。ここを立ち父のところに行って言おう。お父さん、私は天に対してもまたお父さんに対しても罪を犯しました。もう息子と呼ばれる資格はありません。雇い人の一人にしてくださいと。そして彼はそこを立ち父親のもとに行った。ところがまだ遠く離れていたのに、父親は息子を見つけて哀れに思い、走り寄って首を抱き接吻した。息子は言った。お父さん、私は天に対してもまたお父さんに対しても罪を犯しました。もう息子と呼ばれる資格はありません。しかし父親はしもべたちに言った。急いで一番良い服を持ってきて、この子に着せ、手に指輪をはめてやり、足に履物を履かせなさい。それから肥えた子牛を連れてきてほふりなさい。食べて祝おう。この息子は死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つかったからだ。そして祝宴を始めた。ところで兄の方は畑にいたが、家の近くに来ると音楽や踊りのざわめきが聞こえてきた。そこでしもべの一人を呼んで、これは一体何事かと尋ねた。しもべは言った。弟さんが帰ってこられました。無事な姿で迎えたというので、お父上が肥えた子牛をほふられたのです。兄は怒って家に入ろうとはせず、父親が出てきてなだめた。しかし兄は父親に言った。この通り、私は何年もお父さんに仕えています。言いつけに背いたことは一度もありません。それなのに、私が友達と宴会をするために小ヤギ一匹すらくれなかったではありませんか。ところがあなたのあの息子が娼婦どもと一緒にあなたの心象を食いつぶして帰ってくると、肥えた子牛をほふっておやりになる。すると父親は言った。子よ、お前はいつも私と一緒にいる。私のものは全部お前のものだ。だがお前のあの弟は死んでいたのに生き返った。いなくなっていたのに見つかったのだ。祝宴を開いて楽しみ喜ぶのは当たり前ではないか。
それでは北村さんに証しをしていただきます。
おはようございます。今年も楽しみにしていたイースターが終わりまして、来週はいよいよペンテコステです。早いもので、私が一昨年のイースターに洗礼を受けてからもう2年以上が経とうとしています。さすがにもう皆さん私の顔を覚えていただいているのではないでしょうかもしまだ覚えてなくて、え、あいつは誰だという方がいらっしゃれば、ぜひともこの機会に顔を覚えていただければと思います。覚えてる北村です。現在は同志社大学の神学部4回生として神学を学んでおります。今年度から各月で信徒の方が礼拝で証しをするということになりまして、なんとその栄えある第一号に選ばれました。まだまだ人生においても信仰においても若輩ではありますが、こうして壇上に立った以上、今日は精一杯証しをしたいと思います。さて、先ほどお読みいただきました聖書箇所は、皆さんよくご存知のルカ福音書の中に含まれている放蕩息子の例えと題されているイエスの例え話です。おそらくはイエスが語った例え話の中でも、この例え話が最も有名なものではないでしょうか。ある人に二人の息子がいて、弟の方が父親に財産の分与を要求します。 そして父親から財産を譲り受けた弟はそれを全部お金に変えて父親の家を飛び出し、もうやりたい放題やるわけです。聖書には放蕩の限りを尽くしたと書いてあります。ところがこんな生活が長く続くはずはなく、弟はもらった財産を全部使い切ってしまいます。おまけにひどい飢饉が起こって、彼はどんどんと没落していきます。そしてとうとう飢え死にしそうになって、彼は気がつくわけです。そうだ、お父さんのところではあんなに恵まれていたじゃないか、もうお父さんのところに帰っていよう、お父さん、私は天に対してもまたお父さんに対しても罪を犯しました、もう息子と呼ばれる資格はありません、雇い人の一人にしてくださいと。そして彼は父親のもとに帰ってくるんですが、父親は彼を見つけるや否や走り寄ってきて抱きしめて接吻し、彼がお父さん、私は天に対してもまたお父さんに対しても罪を犯しました、もう息子と呼ばれる資格はありませんと考えていた言葉を告げても、いい服を着せ、手に指輪をはめてやり、足に履物を履かせ、肥えた子牛をほふって祝宴まで開いて大喜びします。で、面白くないのは今まで真面目に父親に仕えていた、来た兄の方で、兄は帰ってきた弟に対するこの歓待ぶりを見てすっかり拗ねてしまい、父親に文句を言います。それに対して父親は次のように言って優しく兄を諭します。子よ、お前はいつも私と一緒にいる、私のものは全部お前のものだ、だがお前のあの弟は死んでいたのに生き返った、いなくなっていたのに見つかったのだ、祝宴を開いて楽しみ喜ぶのは当たり前ではないか。で、この物語はこれよりも前に出てきます見失った羊の例えとなくした銀貨の例えとともに、神様の計り知れない大きな慈愛を語るものとして有名ですが、大切なのはこの父親には息子が二人いて、彼は両方の息子とも失ってしまっていたということです。タイトルが放蕩息子の例えとなっていますから、どうしても弟の方に目が行きがちになるんですが、実はこの兄弟はそれぞれが違ったやり方で自己中心的であり、父親の心から、すなわち父親である神様の心から遠ざかっていました。弟の自己中心性は、父親である、父である神様に対して自己を要求し、父なしで自分を支配して父から離れようとする心です。一方、兄の自己中心性は、自分自身を全ての考えの中心に据えて、弟が無事に帰ってきたことに対する父の喜びに背中を向けようとする冷たい心です。しかし、このような息子たちに対して、父親はあくまでも彼らを愛することをやめようとはしません。弟の帰還を心の底から喜び、兄に対してはこの上ない優しさで叱責し、兄の心の自分への復帰を待ちます。で、私がこの物語を読んで思うことは、この兄弟の抱える自己中心性というものが、決して自分とは無縁のものではない、むしろ二つとも自分の中に身近に存在しているものであるということです。人は信仰を持てば、すなわち神様を信じれば、もうそれで心が安らかになって、世の中のすべてがうまくいって幸せになれるのかというと、おそらくはこれは皆さん経験しておられると思いますが、実際は残念ながら信仰を持っていても人生には辛いことや悲しいことっていうのはたくさん起こります。私自身振り返ってみましても、長い間辛い治療を受けながら病床で過ごさなくてはならなかったり、せっかく再起をかけて予備校に通っても、やはり体の都合でもう一年大学受験を見送らねばならなくなったりと、信仰を持っていてもなかなか思うように言ってくれないなという経験は多々あります。こういうのを神学の用語では神義論と言いまして、聖書の中でこの神義論をテーマに扱った文書といえば、ヨブ記が有名ですが、このヨブのように何か苦しいことが起こった時にも、それでも神様を信じますというふうに、なことができればいいんですが、実際はなかなかそういうふうにはいけなくて、私の場合、何でもない時はこうして礼拝に来て、神様に祈りを捧げて、神様を身近に感じて、神様と共にいようと考えるんですけれども、何か苦しいことが起こると、自分でも無意識のうちに神様から離れていこうとする自分がいることに気がつきます。先ほども言いましたように、たとえ信仰を持っていたとしても、人生がいいことばかりとは限りません。辛いこと、悲しいことっていうのはしばしば起こります。さらに言えば、そんな時、神様、何とかしてくださいと祈っても、必ずしも何とかなるとは限らないわけです。病床で失意のどん底にいた時、私は何度も早く良くなりますように、鉛のように重い体が明日には軽くなっていますように、不眠症ですけれども今夜こそ眠れますように、薬が何とか効いてくれますようにと、それこそ何度も何度も祈りました。しかし現実は思うようにはいかず、 希望すら見出せない日々が長く続きます。どうしてなんだ、どうして僕がこんなに苦しまないといけないんだ、神様どうしてですか。私の心は迷いました。そして気がつけば、神様もうあなたなんか頼りにできません、自分しか当てにできないと、あの放蕩息子の弟のように父である神に対して自己を要求し、神様の元から離れて一人ボロボロになっている自分がいました。さらにはこれは今でも後悔していることですけれども、病気の苦しみや焦り苛立ちから、あの兄のように神様の愛を理解しようとする心も失って、自分自身を考え、すべての考えの中心に据えて考えるようになり、他人への思いやりや愛情を欠いて母親に辛く当たってしまうようにもなりました。このように普段は何気なく信仰を保っていても、ひとたび何か苦しいことが起こると、途端にあの放蕩息子の例えに出てくる兄弟が私の心の中で頭をもたげてきて、神様から離れていってしまいます。しかし私がここで考えたいのは、そもそもなんで、どうして私たちは神様を信じるようになったのかということです。確かに私たちの人生には神様を信じていても、また神様にすがっても辛いこと、悲しいことっていうのは起こります。でも同時に、例えばどんなに仲直りしようとしても、うまくいかなかった友達とふとしたことがきっかけで仲直りできたり、先ほどの私の病気の話ですと、どんなに頑張って闘病生活を送っても希望の光すら見出せなかったものがある日突然解放に向かったりと、どんなに頑張ってもダメだったものがふとした拍子に何かに導かれるように不思議とうまくいくことがあるっていうのは、私たちは何度も経験するところです。で、神様の意図っていうのは私には分かりません。おそらくは誰にも理解できないと思います。でも私たちは神様が利益をもたらしてくれるから神様を信じたのでしょうか。私の場合は信仰告白でも申し上げましたけれども、病で失意のどん底にいた時、このままではダメだ、何か目標を持たなくてはと思い、じゃあ何を目標にしようかとあれこれ考えていた時に、ふと牧師になるっていう考えが思い浮かび、それで教会に通い元気になって無事大学の神学部にも合格したんですけれども、いざ危機を脱してみたら、自分は牧師になるために信仰を持つという本末転倒なことをしてしまったんじゃないのか、自分は牧師になるために信仰、自分はの信仰の動機は不純で教会にいる資格はないんじゃないかという考えに取りつかれてしまい、一人悩む日々を過ごしていた時に、ある日礼拝中に、神様が、私たちが神様を選んだのではない、神様が私たちを選んで呼んでくださったから私たちはここへ来たのだという牧師先生の言葉を耳にして、ああそうか、あの時牧師になるという考えがふと思い浮かんだのは、神様が自分を呼んでくださっていたんだと実感したから洗礼を受けたのでした。このようにそれぞれがそれぞれの経験を通して神様を身近に感じ、神様が存在すると感じたから私たちは神様を信じたのです。で、私は思います。神様を見るっていうのは、こうしてここから空に星を見上げるものじゃないようなものじゃないかと、屋根があったり昼の光に遮られたり、さまざまな障害に遮られてしまって星は見えません。でも確かに星っていうのはそこにあります。同じように、たとえ人生の困難が私たちの目を遮って、私たちが神様を見失ってしまったとしても、そうして神様のもとを離れ神様の愛に背を向けてしまいそうになっても、変わらず神様は私たちと共にいて、私たちと共に笑い、私たちと共に泣いてくれている、私たちを愛してくれているのだと思います。辛い時、悲しい時、苦しい時、神様に立ち返って神様に優しく抱きしめられて、皆さんと共に信仰の日々を歩んでいくことができますように。信じて愛し合いましょう。神は常に私たちと共にいてくださいます。
どうもありがとうございました。それでは遠藤先生より説教を、喜びの神という題でしていただきます。
北村君、ありがとうございました。こういう証を聞いた後すぐに話をするのは少し難しいというか、こう気持ちが、なんていうか、とても嬉しい気持ち、そしてまた、ここからもう一つ、聖書のお話、どういうふうにつなげるか、自信がありません。しかし北村君が今証をしてくださいました。そして私たちはいつも お祈りをするときに、この苦しみをどうか取り除いてほしい、自分が今持っている苦しみを神様どうか取り除いてほしい、そういう祈りをなします。しかし今の証で、おっしゃっていただいたように、私たちの苦しみはお祈りをすればとか信仰を持てばすぐに安らかになる、すぐにそれが取り去られるということはなかなかありません。北村君の祈りの中にあったように、その辛い治療の中で鉛のような体が軽くなるように、また寝れない自分が今日は寝れるように、そして薬が何とか効くように、その祈りはとても私の心に響きましたし、またその時になかなか聞いてくれなかった神様に対して、なぜなんだろうか、そんなことを私も何度か祈ったことがありました。しかしおっしゃってくださったように、ふとした拍子に神様から力を得ることができる、そんな体験を私たちもなすような気がします。そして今日の放蕩息子の例えで言えば、弟の方がその父の財産をすべて分かってもらって、そして遠い国ユダヤの民であったこの弟が外国に行ってすべてを、使い果たしてしまう、何もかも使い果たす、持っていたお金をすべて使い果たす、その時に、食べるものまで困ってしまう、このあたりの表現は、私たちの表現で言うと坂を転げるかのような悪いことが次から次に続く、そのことを劇的に記している内容だと思います。そしてユダヤの人たちは豚肉を食べません。しかしその汚れたとされた豚肉を食べる異邦人のために豚の世話をさせられる、もっとひどいのはその自分たちが汚れたと思っていた豚が食べているそのイナゴ豆という小さな豆を食べてでもお腹を満たしたかったけれども満たすことができない。これらの表現は息子がとても屈辱的な状況にあったということ、豚の餌さえ食べたいというぐらいの空腹、またこれは弟の空腹を私たちの日常の生活に当てはめるとするならば、まさにどん底のところ、屈辱を受け体が思うように動かない、また心が思うようにいかない、そのような最も苦しいことが起こったとき、そのどん底のときの祈りがここに示されています。それは弟が我に返って父親のところに行こうと、そしてただ父親のところに助けてくださいと帰るのではなくて、今まで持っていたその息子の資格までないものにしてしまって、とにかく父のもとに帰り、そしてもう一度人生をやり直したい、それがこの息子にとってのいわゆる転換の場所、ターニングポイント、ギリシャ語ではメタノイア、方向を変えるという言葉が使われています。息子が一番どん底の時、苦しみの中、そして多分神様に祈った、しかし聞いてもらえない、そのどん底のところで彼が思い立ったのが父のもとに帰ることでした。この例えの中で注目したいのは、北村君もおっしゃってくださいましたけれども、息子が二人いるということです。放蕩息子の例えは弟だけの話ではありません。もう一人兄が出てきます。放蕩息子は、弟の方はものすごくわかりやすい形で神様から離れました。 後半の兄の態度を見ると、実は兄の方もまた神様から離れていた、そのことがうかがい知れる表現が出てきます。例えば25節には、兄は畑の方にいたが家の近くに来るとという言葉、そしてしもべとのやりとりの中でざわめきを聞いた兄が一体何事なのか、しもべが弟さんが帰ってきた、そしてお父様が肥えた子牛をほふられた、最上の喜びを表現する言葉、弟さんが帰ってきたのでお父様は最上のものを今出して祝宴を開いておられます。その表現を聞いた兄は怒って家に入ろうとはしなかった。聖書が書いている細かい表現方法です。しかし家の近く、そして家に入ろうとしない、これは実は兄のこれまでの生き方を示していると考えられます。父の近くにいた、父が表している神様のすぐ近くにいた、しかし実はその家には入ることをしなかった。そしてこの例え話は息子の例えと書かれています。しかし大切なのは、この父親がどういう態度でこの二人の息子に接したかということではないでしょうか。弟は人生のどん底の中で方向を変えて、そして父のもとにやってきます。そして兄の方は父のすぐ近くにいるのに未だに家に入ろうとはしません。そこで父親が取った態度、弟に対しては20節から、まだ遠く離れていたのに父親は息子を見つけて哀れに思い走り寄って首を抱き接吻した。息子がまだ遠く離れていたのに父親は息子を見つけます。遠い国に行って財産を使い果たし、そして食べ物にも困る、本当に人生のどん底の状態にいた息子を父は見つけます。そしてその姿を見て哀れに思いました。何度も紹介しますが、腹渡がよじれるような、体全体がその息子の姿を見て悲しく、そして哀れに思う、そのような言葉です。その息子を見た父親は我慢できずに走り寄る、自ら走り寄って、そして首を抱く、これは息子が多分ひざまずいて父親に対して許しをこう、その前に父は息子がかがむ前にもう首を抱き寄せる、そして接吻をする。父にとっては哀れな息子を見つけてもうどうしようもなくなった、そのような父の姿が表現されています。そして息子は、お父さん、私は天に対してもまたお父さんに対しても罪を犯しました、もう息子と呼ばれる資格はありません。息子は方向転換をし父親のもとに戻ります。しかし今まで成してきた出来事があまりにも罪の多さ、そしてあなたの息子と呼ばれる資格を失ってしまった、こんな身です、しかし私はあなたのもとに帰ってきました、その息子を父親は周りにいたしもべたちに、急いですぐに一番良い服を持ってきてこの子に着せ、手に指輪をはめてあり足に履物を履かせなさい。一説によると、ここのところは着物、良い着物、これは家族の筆頭者、一番上の位にある人に与えられる着物、そして指輪は家の権利すべてをあなたに委ねますという全権を 委ねるという意味合い、そして履物、これは自由人、自由の印であるという解釈があります。ですから父親はその家にあったその家の最も尊ばれる人が着るべき服を息子に与え、そしてその家の権利すべてを託された指輪を息子に与え、そして父のもとに帰ってきた。でもそれは父のもとで奴隷のように首輝につながれて生活するのではなくて、自由に自分の思い通りに生きる、その自由の印として履物を与えました。さらに肥えた子牛を連れてきてほふり祝った。この父親にとってこれまでに迎えたどの客人よりも素晴らしいもてなしをこの父親はなした。はたから見ると尋常ではありません。自分の分け与えた財産すべてを使い果たしてボロボロになって帰ってきた。傷つき、もう一人前の人間としては立ち直ることはできないほどの痛手を負って帰ってきた。そんな息子を最上の方法で父は迎えます。兄に対して、帰ってきた弟を迎え入れる父の姿、そして祝宴の音を聞いて怒って家に入ってこれない兄、その兄に対して父親は出てきてなだめたと書かれています。兄の方が父親のもとに入れないのであれば、父親の方が出てきてなだめた。そして兄が、私は何年もお父さんに仕えています、言いつけに背いたことは一度もありません、それなのに私が友達と宴会をするために小ヤギ一匹すらくれなかったではありませんか、ところがあなたのあの息子が娼婦どもと一緒にあなたの心象を食いつぶして帰ってくると、肥えた子牛をほふっておやりになる。短い表現です。しかし多分兄はもっともっとこれまでの人生の苦しみ、恨みつらみ、あなたのすぐそばにいてずっとずっとおそばに仕えていた私に対して、何一つあなたは私が求めているものをくださらなかった、それなのにあの弟に対しては私が見たこともないような素晴らしい歓待をなさる、祝宴を開いておられる、一体どういうことなんですか。兄の怒りは弟に対する怒り、そして父親に対する今の怒り、そしてまた父親が代表している神様、一緒にいると約束してくださったのに私が祈っている祈りは全く聞いてもらえないじゃないか、いつも苦しみしかあなたは私たちにくださらないのではないか、そのような苦しみが聞こえてくるようです。しかし父親は31節のところで、子よ、お前はいつも私と一緒にいる、私のものは全部お前のものだ、だがお前のあの弟は死んでいたのに生き返った、いなくなっていたのに見つかったのだ、祝宴を開いて楽しみ喜ぶのは当たり前ではないか。恨みつらみを言っている兄に対しての父親の言葉、それはお前はいつも私と一緒にいるんだ、そして 私が持っているものはすべてお前のものだ。お前が今目の前で不平を不満を漏らしている。しかしもしお前が望めば、私のものはすべてお前のものだ。そして何よりも、お前が中に入ろうとすれば、すぐ会えるところに私はいつも一緒にいるんだ。離れていた弟が見つかって楽しみ喜ぶのは、私にとって当たり前のことだ。それほど一人の人が自分のもとに帰ってくるその喜びを表現する。そしてまた、お前もその同じ宿営になぜ入ってこないのか。ほと息子の例え、息子のその悔い改めの様子、そして兄が頑なに父親のもとに入ってこないその様子。しかし、とても大切なのは、尋常ならざる神様の喜び。そして、いつも神様と一緒にいるけれども、しかし満足することのできない兄に対して、もしくは私たちに対して、この喜びの祝宴にお前も来ないか、一緒に喜び楽しまないか。今自分の求めるものがもらえない、あなたのそばにいてあなたにお従いすると約束した。しかし辛い人生に変わりはない、むしろその苦しみは増すばかりである。そんな嘆きをなしている私たちに対し、一人の人が救われるこの喜びに、お前も共にその喜びの中に来ないか。そしてまた、神様から離れて生きている私たちに対して、いつでも帰っておいで。あなたが帰ってくることを私は心から祈って待っている。そしてその時には、旅の中でいいものを得た、こんな素晴らしいことをした、だから帰ってきたということを望んでいるのではない。むしろ、すべてのものを失い、すべての祈りが全く聞かれない、もう生きていても仕方がない、そう思った時、あなたが私の方に向かっている時に、私はあなたを見つけ、そして共に喜びの祝宴を開こうではないか。神様の呼びかけを私たちも素直に受け取り、そして苦しみの時、祈りが聞かれない時、必ずいつか私たちを迎えてくださる神様が私たちを捉えてくださる、そのことを信じて共に祈りたいのです。お祈りをします。神様、今日は北村さんの証を聞き、またこの例え話を聞く中で、私たち一人一人にあなたが語りかけているメッセージを聞こうとして集まってきました。どうか私たち一人一人が弟の立場であれ、兄の立場であれ、またその両方を持っている立場であれ、あなたは私たちのところに来てくださり、そして私たちを温かく迎え入れ、喜び、そしてまたその喜びの祝いの席に私たち一人一人を招いておられます。とか、そのことを信じて、今はうまくいかなかったり、今は祈りが聞かれなくても、それでもなお、あなたが私たちのところに迎えてくださる、そのことを信じて、祈りつつ歩むことができますように、導きを与えてください。この祈りを集まりました お一人お一人の心の中にある祈りとともに、主イエスキリストの御名によってあなたの御前にお捧げします。アーメン。
それではお差し支えない方はお立ちいただきまして、賛美歌475番を歌います。感謝の献金を捧げます。礼拝の恵みを感謝し、御言葉に対する応答の印としてお捧げください。
天にまします我らの父よ、主家を思わせるこの朝、御堂に集められあなたを賛美し、終日礼拝を守ることのできましたことの喜びを感謝申し上げます。今また北村家も明かし、遠藤牧師の説教を通じてあなたの御言葉を聞くことのできました喜びを深く感謝申し上げます。我々は常にあなたから離れようとするものでございますけれども、どうかあなたは愛を持って我らを呼び寄せ、あなたの十字架の上で流された血潮と復活によって我々の罪を許し、新しい命を与えられ、日々を生きることができることを喜びます。どうか今もう一度その力を我々に与えてください。そして明日から今日から始まりますこの一週間を新しい喜びに満たされ、あなたと共に愛の道を歩むことのできますことを感謝とともにお願い申し上げます。ここに集めきたりました献金、あなたより授かりましたもののうちのわずかなものでございますけれども、どうか清めてご用にお使いください。この祈り届き主イエスキリストの皆を通じて御前に捧げます。
アーメン。
それでは今日、誕生、今日、今週、誕生日を迎えられる方が、3人いらっしゃると思いますので、覚えて祈りたいと思います。堀井八代子さん、遠藤千佳さん、それから酒井茂さんのために、祈りたいと思います。神様、今日は堀井八代子さん、遠藤千佳さん、そして酒井茂さん、この3名の方がこの週にあなたより命を受けられた、その尊い誕生の週を迎えております。どうか、この三人の方々のそれぞれの信仰の歩みを、生活の歩みをあなたが守ってください。堀さんは、この教会の会計を長い間担当し、そして、特に教会が苦しかった時に、本当にあなたに祈りつつ支えてくださいました。どうか、これから2年間その役に当たっておられますが、どうかあなたがこれまでと同じようにたとえ困難の中にあってもしっかりと守り導いてください。また遠藤千佳さんはいつも地下室で子供たちの世話をしてくださっています。どうかその尊い働きがあなたによって祝福され、すべてが導かれますように。また酒井茂さんはこの教会の美しい花をいつも用意してくださっています。人がいない時間帯に来て、そして準備されるその尊い働きがどうかあなたによってこれからも祝福を受けることができますように導いてください。三人の方々のこれからの歩み、そして全てをあなたがお守りくださることを祈ります。この祈り、集まりました皆さんお一人お一人の祈りとともに、主イエスキリストの皆によってあなたの御前にお捧げします。アーメン。それでは誕生日の順に紹介します。堀井さん29日です。おめでとうございます。それから遠藤千佳さん後ろ30日、それから酒井茂さんです。31日、それから新しく来られた方々を紹介したいと思います。また 申し訳ありませんが、立って皆さんにお顔を見せていただけますようにお願いします。まず阿部まどかさん、はい、あ、2階に、はい、ようこそお越しくださいました。またお越しください。それから、広部かなさんと、ごめんなさい、親子で、あ、広部、としはるしゅんじさん、ようこそお越しくださいました。またぜひお越しください。それから、中谷かなえさん、ようこそお越しくださいました。またお越しください。それから上山翔平さん、ようこそお越しくださいました。またお越しください。それから上村大輔さん、ようこそお越しくださいました。またお越しください。それから高島哲平さん、ようこそお越しくださいました。またお越しください。それから中西康之さん、ようこそお越しくださいました。またお越しください。それから川江雄二さん、ようこそお越しくださいました。またお越しください。それから桑原剛さん、ようこそお越しくださいました。またお越しください。多分ほとんどがどうしたの、進学部ですかね。また関係ないか、上に進学部の方が、おられますので、はい、またぜひ教会にどうぞ、続けてお越しくださいますように、ご案内します。じゃあ以上です。
それでは牧会報告をいたします。週報を開けていただきまして、本日の集会はコーヒーアワー、それから聖歌隊練習、教会学校いちご狩り、それから奈良県伝道会総会、右側に行きまして今週の集会、婦人会のお出かけ30日、聖書講座31日、晩祷会31日、ひまわりグループ6月1日、街道清掃日は3日、婦人会の方になっております。遠藤牧師の面会日ですが1日木曜日午後になっております。次週6月4日私立は聖餐礼拝でございまして、ペンテコスト礼拝を行います。なお説教は工藤直子伝道師にお願いしております。このペンテコスト礼拝の中で工藤直子伝道師の就任式を執り行います。礼拝後の集会としまして工藤直子伝道師就任愛参会、6月定例役員会でございます。集会行事の予定、花の日6月11日、子供の日合同礼拝ということになっておりますのでよろしくお願いします。あと読んでいただきまして、後ろのページ、お知らせのところに2006年度の役員伝道師進学生主な役務分担表というのを作っておりますのでお目通しください。なお先生の方より、
先週から駐車場のことで、いくつか、申しておきました。で、特に変わったことはありませんが、駐車場、隣の中村屋さんの、駐車場が、別の業者の方が、入られて、コインパーキング、お話を伺っていると駅の向かい側より、安く、するというそのコインパーキングが、できます。ただ、工事が6月1日から約10日間、そして雨が降ると少し伸びますので、次週の日曜日は、まず使えないということ、それからその次の日曜日も使えない可能性もあるということです。で、どうしても必要な方は土曜日に、教会の方に問い合わせていただければ、使えそうかどうかということをお伝えすることができます。で、その、次の週から、コインで使えることになると思います。以上です。
はい、それではグリーティングをお願いいたします。前後左右の方とご挨拶していただきます。 で、正英29番を歌いました後、祝祷構想を持って礼拝を終わります。
主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の親しき御交わりが、今日集いました会衆一人一人の上に、豊かに限りなくあらんことを。アーメン。
Yes.